ニングタブレット、
サンデーフリッカーズ、続いてはモーニングタブレットのコーナーでございます。はい、モータブです。
モータブです。
そうです。今日のメッセージテーマはダメダメ&ウキウキ新人エピソード。新人もそうですね、そろそろ落語家の
落語界も新人さんって
大体この時期多いですかね。大学卒業して入ってくる人とかね。あと最近多いのはもう一旦就職してそれを辞めて入ってくる人、
そういう方の方が多いんですか、新卒で。
そういう人の方が多いですね。
あ、なるほど。一回社会にもみくちゃにされてから、
そうね、やっぱり夢を諦めきれずみたいな。
おお、なるほどね。
今ね、あまりにそういう人が多くて、前座って言うんですよ、最初入った時ね。はい、前座の高齢化がだいぶ進んでですね。
なるほど、なるほど。
で、30歳以上はちょっと、うちの落語協会っていうところは、はい、取るの控えようじゃないかな。若い人の方がいいだろうっていうね。そういうことになって。だって38とか40、役ぐらいで入ってくる人とかいてね、42ぐらいで。で、結構ね、肉体労働が多いんですよ。前座っていうのは最初の頃はね。
だから、どういうところで
肉体が。だから楽屋でずっと朝からもう晩まで働いてですね、そこでもって、まあ、お茶をこう出したりとか、はい、なんかこう、着替えの手伝いしたりとか、もうくるくるくるくる楽屋で働くから、結構ね、中年の人だとね、疲れちゃうわけで、
はい。なるほど。
だからなるべく若い人の方がいいだろうっていう。
体力勝負なんですね。
だって、入った順でこう順番決まっていくわけですね、僕らの世界っていうのは。はい、交番っていうのがあって、序列がもう入門順なんですよ。1時間でも遅い人のが下っていう、そういう。
時間単位でも。
そうそうそうそう。
へえ。
だから、上の、42で入ってきたおじさんがいましたけど、すぐ上の先輩が19の女の子っていうんでね。
でも一応先輩、
もちろんもちろん、予備選手だったら小林さんが入ってきたとして、はい、うん、バンちゃんが上の先輩だったら、はい、おい小林よ、タバコ買ってこいと、そういう感じで言ってました、普通。
はい、バンさんっつって行かなきゃいけない。
そうそうそう、
小林さん大変だ。
バン姉さんみたいな。
バン姉さん、
姉さんなんで。そうそうそう。
で、
うちの弟弟子がね、一つ下のやつが長谷くんつうんですけど、これは中央大学卒業して入ってきたんですけどね。入ってきてるとなんかね、もう来た時からもう落語家っぽい口調なんですよ。だからそういうイメージで来たんでしょうね。
もうすっかりイメージトレーニング、
僕はもう落語家になれた、
うん、
じゃあもう落語家っぽく生きていかなきゃみたいな。もう入って次の日から、はい、兄さん何しやしょうとかね。
もうでも描いていたものなんでしょうね。
タバコ買ってきやしょうかとかね。今日は晴れてますなみたいな。そのお前いくつなんだよ、二十歳ぐらいのそこそこのやつが、そんな口気持ち悪い、はばかり行ってきやすみたいな。
はばかりって
トイレのこと。
おー、はばかるわけです、ね。
はばかるわけです。うん、気持ち悪いな、お前。で、その下のやつがね、何にも落語知らずに入ってきたんですよ。で、入門が来てるっていううちの師匠に言われて、はい、で、僕楽屋にいたんですけど、うん、今下にね、待ってるから、ちょっとそいつを呼んでこいって言われたんですよ。うん、で、はーいって降りたら、寄席のね、玄関のとこで、一人佇んでた。二、うん、人いたん。一人は、生真面目そうな顔して、はい、ビシッと立ってですね、ええ、もう一人タバコ吸いながら白いスーツに
白い
ズボンにとんがった白いエナメルの靴で、
行き先間違えてない
でルイ・ヴィトンのなんかこうハンドバッグみたいなの持ってるやつがいて、ええ、ああ二人いる、これは自分の来てもらいたい方に声かけてみようと思ったら、
どっちに声かけ
て、ちゃんとしてる方に、一丁の弟子で一之助と言いますけど、あなたですか、入門志願は、いや私は歌武蔵師匠の弟子でないないです。ああそうっすか、最近入ったんだ君ね、よろしくねっていうことは必然的にこっちかなと思って、君ですか、あどうもよろしくお願いします、鶴見って言います、よろしくお願いします、せこいつかよ。このまま塩を取らないっつってるよって返しちゃえばよかったなって今思えば、そう
今思えば、
まあ、一応マネーって、ね、
ええ、
それは今4番弟子で、
ああそうですか、
一茶くんと言って
る、
今一生懸命バリバリ働いてる。
あそうですか、今エナメルの靴は
もう履いてない、
そうですか、
もう余生それ。
あそうです、
その下のやつはね、ボタン、ワイシャツのボタン3つ目まで開けてきたやつがいました。長六ってやつ、
長六さん、
ね、ピアスボンボン穴開けてね、そいつもなんだビトンのバッグ持ってまして、
ビトンなんでしょうね、
わかんないです、なんでうちの一門はビトンのバッグばっか持ってくるのかな、
お好みの方が惹かれがちな、
うん、そうそうそうなんですかね。でそいつらに、お前らね入ってきた時大変だったよみたいな、ちゃんとしろよ本当に、今ねちゃんとしたけども、何なんだあの時のあれはって言ったら、そうっすか、でも一言言わせてもらっていいですか、なんだよって言ったら、師匠は選べるけど兄弟子は選べないもんですねこの世界、あごめんなさい、僕も悪かったです、
悪かったですって言って
そういう感じで
弱かった、
いろんなの入ってきますよね、
ねえびっくりしますよね、
びっくりします、
なんか我々の一つ 下の代から、うん、特に一つ下の代が急に変わったっていうのありませんでした、学生の頃。
そうですか、なんかあったんですかね、きっかけがね。
なんかね、あの、だいたい社会学的に学年現象で、うん、あの1代置いて下とか、あとは気が合うとかはあるんですけれども。
ああそういうのありますね。
ありますよね。
あ
る
あ
るある。でもなんかね、うん、結構ね、だから多分一之輔さんも同じだと思います、うん、同じ学年のはずなんですけど、一つ下の代はね非常にね自由でしたね、あの自分の
世界があって。バンちゃんがなんかその部活みたいなところでものすごい締め付けしててさ、
締め付けない締め付けない、
逆にバンさん嫌じゃねみたいな、そういう雰囲気になってて、
締め付けてはないですけど、
自由に見えたんじゃないですか。
いやなんかね、うん、自分は自分なんでみたいな方々が多かったかなっていうのがすごい印象的でしたね。
なるほど、そういう傾向もあるかもしれません、うん。じゃあ今日はいろんなそういう新人エピソードをいただこうということ で、
ね、びっくりしたエピソードなども、
お願いします。以上、今週のモーニングタブレットのコーナーでした。サンデーフリッカーズ。いやー、いろんな新人さんがいますけどね、
はい、
こういう聞いたりのメールを読んでると、うん、ダメ新人エピソードは多いですね。しっかりできてるっていう、
しっかりできてる
ダメ人はあまりいないね。
あ、そういうことか、しっかりできたらダメかと思った、う
ん、だから最初からしっかりした人ってあんまりいないんですよ。
でもそうですよね、最初にダメな子ほど、うん、あと大きくなって成長した時に可愛かったなって思え、
伸びしろがあるっていうんですか、
ね、振り幅がね、大きい方がいい、
そうでしょう、うん。群馬のビジュアル系トラッカーさん、男性です。かなり年上のおっちゃんが中途採用で入ってきました。
ありますよね、
ビジュアル系トラッカー、ね、運転系の方ですかね、はいはい、僕が仕事を教えることになったんですが、うん、僕が年下だったからなのか、かなり上から目線で物を喋ってきます。仕事を覚える気がないのか、なかなか教えた通りやらないんで、見かねて注意したら逆上司、うん、俺は今まで何十人の人間を雇い仕事をしていたんだと言ってきたんで、社長だったの、それだから会社潰れたんじゃないのって言ってやったんですけど。
言ってやったんですか。
教える以上はしっかり教えないと僕は怒られるし、中途半端にめんどくさいダメダメな新人でした。喧嘩ですねこれは。
まあでもね、その方もまあやってきたっていう自分の自負も終わりでしょうが、まあ新しいね分野
だから
ね。
どう対処したらいいですかね、こういう人
って。でもよくおっしゃいましたねそれをね、思ってもなかなか直接
あ、この新人が、
うん、あの先輩さんが、うん、
だから会社潰れたんだろ
う。そうそうそう、一撃を
見かねたんでしょうね。でこういうおじさん来ちゃったらちょっと困るね。
そうですね、でも一応その人生の先輩であることを尊重しながら、うん、でもこの分野ではこうですよっていう言い方をしたら、
だからあだ名を社長にすりゃいいんですか。
それ大丈夫です。
その社内で社長、本当の社長はいるけどこの新人社長、おい社長、
それいいのかな、それ楽しい雰囲気になるかな、
なるんじゃないですかそれぐらいで。うん、
まあ、いろんなねやる気のある方もいらっしゃいますけれども、こんな方、うん、参院でお聞きの松江市在住のもう一回一の GKM さん、
うん、
熱狂的な阪神ファンの新人くん、毎月毎月阪神甲子園球場に行き応援していましたが、上司からはその熱狂さを仕事に生かせと怒られていました。
あ、そうですよ、
そうね、
そりゃ上司としてはそうでしょう。
だから仕事にもし生きてたら言われないだろうからね。
そうでしょ、
ね、
仕事もできてたらいいね、
ね、
こいつは。だもう、試合見た次の日なんか、すぐあったっすよ、昨日、バース、岡田、真由美、みたいな、古いけど、ちょっと、うん、
古いね、
そういう知識しかないんで。古いね、で、仕事になると、シューン。
シューンとする。
なんだお前。
報告だけ。
バースに言いつけるぞ。
バースが古いから、ね。
そういうことですわ。ね、はい、もう一個読めっかな。
いきますか。
うん、これ、稲葉っちひろみさん、
はい、
神戸市。
はい。
新人のエピソード、小学校の入園式におしゃれな洋服を着せてもらっていたのに、川に落ちて、校内あり合わせの服を先生に借りて写真撮影をしたことがあります。ダメな新入生でした。川に落ちて
ね、
あのね、テンション上がるんですよ。
そうですね、
新入生って
楽しくて落ちる分にはでも笑えますけどね。笑えませんか。
ちょうどだから、あの一昨日うちの子供の入学式があって、はいはいはい、終わった後ね、庭で遊べる時間があったんですよ、
はいはい、
あの綺麗なおべべを着まして、みんな ね、うん、新しい革靴 でみんなキャーってあって、池があったんだけど、俺絶対あれに誰か落ちると思って絶対ハマる。で池の周りでなんかおたまじゃきしだと言いながら覗き込んで、あ、落ちる落ちる、
来た来た来た、
うちの子供でもいいから落ちてもらいたいと思った
むしろ願っちゃった、
むしろ
願っちゃった、
さあ落ちたよ、
落ちた、どなたか、どなたか、
ね、あやとくんってうちの子供の友達がね、
友達
ボチャーンつって、うん、ウェーって泣いて、そのまま即退場です、
そうですよね、
泣きながら帰ってきました。
一発退場ですよね、その場合はね、は
い、落ちましたね。そういうの楽しいですよね。
楽しいって言わない、
見てると、メッセージ、
うん、
メールファックス、ツイッターでお願いいたします。メールアドレスはsunday@jfn.co.jp、 ファックス番号は東京 03-3288-8955、 ツイッターは大文字でsunday_flickers、 たくさんのメッセージをお待ちしてます。サンデーフリッカーズ。 春風亭一之助です。
番稲穂です。
日曜の朝はサンデーフリッカーズ。
4月15日のゲストはバニラビーンズのお二人。
バニラビーンズ前回来た時私ビンタされたんですよ、あの二人に。待ってろ本当にバニラビーンズ。
サンデーフリッカーズ日曜朝6時お聞き逃しなく。
聞かないとアサリの味噌汁の中のアサリに全て全部砂が入ってるぞ。